はい、皆さんこんにちは。今日のハワイマネープラン相談室、ゲストは、日本の弁護士さんでインテグラル法律事務所の弁護士の永谷裕明さんです。永谷さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、永谷さんとは私は30年前開業した、その辺からずっとお付き合いいただいて、まあ、一緒にお仕事もたくさんしてまして、相続なんかもよく相談してますので、今日はその辺のお話、まあ、いつもゲストの方はハワイの弁護士さんや会計士さんや銀行の方多いんですけど、今日はハワイに長年住んでる人が日本に戻った時に、まあ、いろいろな相談があったり悩みがあると思いますが、日本に戻ってきた時に頼りになる存在として、弁護士さんの話を聞いてみたいと思います。まあ、ハワイでいろいろな日本人の方とお話をすると、まあ、帰国をしたいという相談が多くて、それとともに財産は大体アメリカでトラストに入れていると、日本に帰ったらどうしようか、日本でもトラスト組めるのかな、なんていう相談があるんですけれども、日本に帰ってきた後に、まあ、家族や親戚が近くにいるから頼りにはなるんでしょうが、どうしてもその高齢化社会で認知症という問題が避けて通れなく、その対応として日本ではどんな法律の立て付けがあるのかということをちょっとお聞きしたいんですけど、日本ではあれですか、トラストや信託ってのがアメリカみたいに定着してるんですかね。
いや、日本ではあんまりその信託っていうのが定着してなくてですね、数年前、10年ぐらい前からですかね、日本にもその信託をどんどん取り入れようとしていろいろやってはいるんですけれども、なかなかあまり浸透してないっていうのが実情だと思います。
それは制度が新しいからってことですかね。
そうですね、信託っていう制度自体はもともと昔からあるんですけど、なかなか日本の法制度上その信託っていうものにこう馴染みがないというか、我々法律家自身もなんかピンときてない部分があって、どうもやっぱり馴染まない制度ってことになってますね。
なるほど。まあ、一般的な相続でその特別受益とか、遺留分とか、なんかそんなのが信託の新しい制度が入ってきて、それとの調整どうなるんだろうみたいなのもありますしね。
そうですね。
まあ、信託があまり入らないんじゃ、日本では、その認知症対応とかはどんな形でやるのが一般的なんでしょうか。
そうですね、日本ではその成年後見の制度っていうのがありまして、でこれがまあ大体25年ぐらい、もうちょっと前ぐらいにできたんですかね。でそれはやはりその認知症などで、まあ、判断能力を亡くなった方の財産を管理するとための制度。
成年というのは成年未成年の成年じゃなくて成人の成ですね。なる、っていう
成ですね。なんで成年後見制度っていうかっていうと、未成年の人に対する後見という制度もあるんですね。
なるほど。
で未成年者についてはまあ親が代わって法定代理人として管理するんですけど、まあ、そういう親御さんがいないような場合には、未成年の人について後見人を裁判所がつけて、未成年者の財産を管理するっていう制度もあって。
じゃあ未成年後見制度っていうのと成年後見制度があるってことですね。
それとの対比で、成年でも、まあ、認知症などで判断能力がなくなった人について同じように財産管理を代わりにしてあげなきゃいけないということで、成年後見制度というのを始めたわけです、
ね。なるほど。そうするとあれですか、認知症になった人は皆成年後見人がついてるっていうことになるんですか。
建前上はそういうことですよね。認知症になって判断能力がないということは自分で財産を管理する能力がない、自分で財産を管理する能力がないということは、例えば自分の名義の不動産を売却しようとしても売買契約を結ぶ能力がないということになって、売買契約が無効になってしまう。なのでそういう人のために後見人はつけなきゃいけないということになるんです、
ね。なるほど。自分が認知症になったとすると、自分がそれになったということも認知できないとなると、誰がその後見人を選ぶ手続きをするんですかね。
そうですね、だからその後見開始の申し立てという手続きを裁判でしなければいけないんですけども、その申し立て権があるのは、まあ、一定の範囲の親族ということになりますね。
なるほど。 そうするとあまり身寄りがなくてちょっと遠い親戚だと、あの久々に行ったらちょっとこれはまずいぞとなったら、その、まあ、方、まあ、一番近い方から順番にその申し立てしていくんでしょうけど、まあ、そんな感じなんですかね。
そうですね。だから本当に誰も身寄りがいない人なんかもいるとは思うんですけどね、うん、そうなってくると利害関係、一定の利害関係人とか、うん、検察官も確か入ってたと思いますけどね。
なるほど。その後見人の方っていうのは、じゃあ例えば認知症になって後見人がつきました、それで、戸締まりしてるかわからない、火の始末もわからない、そういう身の回りの世話をする人という意味ではないですよね。
あの後見人は心情看護と財産管理っていう、まあ、2つの面があるんですけど、
うんうん、
で心情看護は別の後見人、財産管理はまたもう一人の後見人っていうやり方も考えられはするんですけど、原則はそういう分け方はしないで両方全部一人の後見人がやるという建前にはなって、ただ実際問題として我々が後見人になった時にいちいち身の回りの世話はできないから、それについては実際上はそのケースワーカーとかヘルパーさんとかそういう人たちがやっていて、その人がちゃんとやってくれてるかどうかをまあ監督するみたいな、そういう立場として心情看護をやるっていう。
なるほど、なるほど。そうですね、まあ、弁護士さんがやるわけですからね、おむつ替えてやったり買い物行ったりするってそういうことではないわけですよね。
そうですね、
うんうんうん、
ただまあ僕が後見人やってる事案とかではやっぱり施設に入ってる方が多いので、
うん、
そういう意味じゃ施設にもう任せてる気になってるのが実情なんですけど、
うんうんうん、
中にはその施設に入ってない自宅で生活されている方のケースもあって、
うん
そういうケースの場合はやっぱり後見人になると結構そこら辺も気を使わなきゃいけなくなって、後見人としてはとてもしんどい案件ということになるってことですよね。
なるほど。後見人ってなんか聞くところによると2つ制度があるみたいですけども、それはどんな内容なんですか？
あの、まあ、法定後見っていうのと任意後見っていうのがまあ2種類あるんですね、
はい、
で、まあ、法定後見っていうのはまあ、さっきからちょっと話している通り、この人は判断能力なくなったなという状態になった時に親族などが裁判所に後見の開始を申し立てをして、
うん、
裁判所が適当な後見人を選任するという制度です、
うんうん、
で一方任意後見という制度はそのご本人がまだ正常な判断能力があるうちに、
うん、
任意後見契約というのを一定の人と結んでおきます、
うん、
この人に後見人になってほしいなと自分が考える人との間で任意後見契約を結んでおきます、
うん、なるほど。
で、その上で、ご本人が判断能力なくなった段階で、後見開始の申し立てっていうのをやっぱりまた裁判所に申し立てをするんですけど、
うん、
申し立てをするとで後見開始が決定されるとその場合には任意後見契約で指名されている後見人が後見人に選任されるということになると。
なるほど。任意後見の場合は、まあ、本人がその自分の、信頼のおける人とか付き合いのある人とかそういう例えば弁護士さんを後見人に例えば指名する、その人に対して自分がボケたらああしてねこうしてねみたいなことを散々意見を伝えといて、でいざその状態になったらそれを散々聞かされていたですね後見人の弁護士さんがその通りに動くというそういうことですか？
そういうことですね。そういうのを任意後見契約の中に盛り込んでおけばいいわけですよね。
あ、契約の中に織り込むわけですね、うん、まあ口頭で気持ちを伝えてこの人だったらこうしてほしいだろうって推察してやるんではなくて、
うん、
ああなるほど。そうすると一般的今あのラジオ聞かれてる方は、まあ、少なくとも今そういう状態じゃないわけなので、日本に帰ってきて心配であれば、まあ、あのアメリカのトラストのような機能をなんか代わりのものを何かしとかきたいという場合はその任意後見制度を使って私にがなんかそういう判断できなくなったらこの人にお願いという手続きをしておくということですね。
そうですね。それが一番まあ近いと思いますね。
なるほど。まあ、例えば日本を離れて何十年もしてると、日本に帰ってきてもですね知り合いの弁護士さんもいなければ税理士さんもいないと、じゃあその任意後見人を選びたいんだけどという場合はどこで相談してどうやって選ぶんですかね？
それはなかなかその 適切な人を紹介するっていうような制度はないですね。
その弁護士会に行って任意後見になってもらいたい人を探してるんだけど、いい人いませんかみたいな、そういうのはない。
そう、これはあんま聞いたことはないですね、まだね。
なるほど。そうすると、私は青年後見人を受任します、たくさんそういうことをやってますっていう、例えば弁護士さんホームページとかそういうところで調べるみたいな感じになるんですかね。
そうですね。でもまだなんかそういうことをどんどん積極的に、任意後見人私がやりますよっていうふうに、売り込んでるというか、アピールしてる人は、
まあ、そもそもあれですね、アメリカなんかよく映画見ると、あの交通事故を起こすとすぐ名刺持って弁護士が言って、事件は私にええみたいな、まあ、ちょっとそういうのとは違うので、日本はなんかあんまりそう言って派手に営業してる人は、あのなんか逆になんかよしとしないみたいな。
そうね、なんかちょっと怪しく思われちゃうみたいなところがあるんじゃないですかね。
なるほど、なるほど、分かりました。そうすると今度、じゃあ任意後見で、まあ、指名をしました、まあ、そういう事態にならないに越したことはないんですけど、いよいよなんか無意識が物忘れもすごくて、道にも迷って、これはちょっと私ダメだなと思ったら、まあ、それでも自分でやるわけではないんですよね。指定はしてるんですけど、申し立てそのものはあやふやになった自分が裁判所に行って、もう私ちょっとあやふやになったのでお願いしますってやるんですか。
それもありですよ、ね、本人も申し立て権者でもある。
ああ、じゃあそれなんか自分医師の証明診断とかでやるんじゃなくて、もう自分はなんかまずいぞと思ったら、本当の認知症じゃないけれども、もう後見人さんお願い、私なんかいろんな電話がかかってきたり、押し売りみたいなの来ても困るからお願いみたいな、それも OK なんですか。
いや、そういうわけじゃなくて、申し立ては本人でもできるし、親族がしてもいいし、申し立て権者自体はそんなに絞られてはいないんだけど、申し立てをして、それ開始を決定するかどうかは裁判所が判断する。
裁判所が。あ、
でそこは判断能力があるかどうかっていう医師の鑑定が。
ああ、じゃあもうちょっとあのメンタル的に、まあ、判断能力はあるけど、もうちょっとそういう人にやってもらいたいなんていう人が、裁判所がなんか、指定したお医者さんとやったら、あんたまだはっきりしてるから自分でやれるから後見人の出番じゃないよと言って跳ね返されることもある。
あの、もう具体的に言うとね、後見の開始を申し立てるときには、あらかじめその医師の診断書を取るわけですね。で、医師は、まあ、一定のやっぱりあのテストがあるんですよ、中山式とか。
あ、はい、
でそれは何ポイントとかいうことで、でそれでお医者さんがこれはその判断能力が足りませんと、後見相当だという診断書を書いてもらって、その診断書を添付書類として申し立てをするわけですね。
あ、
で裁判所はそれを受けて、まあ、それそのまま認めるんじゃなくて、裁判所は裁判所でまた別に鑑定に出す。で、鑑定した結果、やっぱり判断能力ないってことになって、開始決定が出る。
ああ。なんか、だから どっちに、まあ、本人がもうギブアップだ、後見人さんの出番だと言っても、だから受け入れるわけでもない。
ない
ですね。まだしっかりしてるじゃないですか、頑張りなさいみたいな。そうで、後見人まだつかないってこともあるんですね。
そう、
逆もの方が多いんでしょうけどね。
それはね、判断能力があるかないかだから、その人の能力の問題としてね、で私もう頼んないから判断能力調べたらあるかもしれないけど、もう誰かに任せたいっていうんだったら、それは任意後見じゃなくて、正常な前提での財産管理を委託する。
ああ、なるほどなるほどなるほどなるほどなるほど。まあ、できるけど、その任意後見の制度を使うんじゃないということなんですね。
そうです。
わかりました。
で、任意後見の制度の適用になるってことは、本人に判断能力ない前提だから、だから裁判所も監督するし、で任意後見の場合も後見監督人っていうのをつけるんですよ、裁判所は。だからそういう不正なことをされないようにっていう管理がしっかりするわけね。
なるほど。
で、判断能力がある段階で任せるんであれば、本人が監督すればいいわけだから、 あんた何やってんのやめなさいって言えるわけですよ、ねうんうん、だからそんなにしっかり監督しなくていいわけですよ、ね
うんうんうん、
だけど任意にしろ法廷にしろ後見人が必要になるってことは本人に判断能力ないから、
うんうん、
で誰かに任せるにしても誰かがやっぱ監督する仕組みがなきゃいけないっていうので
なるほどなじゃあいよいよじゃあその後見人に就任した時は、まあ、弁護士的にはですねその方の財産を一回全部把握して何がどれだけあるんだというところから始める感じなんですね。
そう
ですね。でそれあらかじめないものをなんかあったのになかったなかったのに後見人がの弁護士さんが使い込んだとかって触れても困るからそこはきちっと一回まあまあ、例えば税理士がですね相続税の申告を作るのと同じようにその時点での財産目録作ってそこからスタートするみたいな感じ
です
か
ね。そうですね。選任されると初回の報告を裁判所にしなきゃいけないので、
うんうん、
その段階ではその把握した財産を財産目録作って、
うんうん、
であと収支を大体月々どういう収入があってどういう支出があるのかっていう収支の予測みたいなものと裁判所に報告するってこと
だとその後じゃあその家計簿的なその収支もその後見人が定期的に裁判所に報告したりするんですか。
1年に1回報告すること。
ああ1年に1回決算やるみたいなようなそういう報告。そうそう。ああなるほど。で悪さしてないかチェック。裁判所がするんじゃなくて後見人を監督する人が見るんですね。いや監査じゃないんですけど。
後見人と後見監督人っていうのがつくケースがあるんですね、
うん、
で財産がそんなに多くない場合には、うん、後見監督人はつけないで後見人だけがついて、
うん、
でまあ裁判所の監督はあるわけですけどね、
うん、
定期報告するという
形
で、
うん、
だけどある一定以上財産がある多い場合には、
うん、
後見監督人もつけるっていうのが最近多いケース、
うんうん、
だから裁判所だけじゃなくて後見監督人が監督する。
なるほど。じゃあ2人に監督ダブルに監督されてるってことなんですね。
それやっぱりちょっと不正がやっぱり多かったんで後見人が横領したりするっていう、
うんうんうんうん、
それでなんかここ数年でやっぱり裁判所がかなりそういうふうにしてきたっていうところ。
なるほど。後見人がついた状態つまりもう認知症になってで裁判所もまあ、後見人が必要だってなった状態だと本人がまあそれでも気持ちが強くて生前贈与したいんだとか遺言書きたいんだなんて言った時、まあたまにまともなことを言うって言い方なんだけど、たまに思い出してすごくしっかりしたことを言い出したりしてもいやいやもう後見人がついてるんだから、あなたはそういう遺言とかは書けませんよってそういうことになっちゃうんですね。
そうですね。本人はできませんからね、
うん、なるほどなるほど、うんうんうん、まあ、ちょっとアメリカの制度も私もよく完璧に分かってるわけじゃないんですけどそのトラストの他に、パワーオブアトーニーっていう、まあ、委任状みたいのがあるんですよね。でそこには契約で私が認知症になったら、これからコロコロこういう手続きを誰々に委任しますみたいなものとか、まあ、それがなければもう委任状出しちゃうと委任しちゃってるんでその受任した人がなんか暴走もできちゃうみたいなのもあるんですけど、まあだからそれをもうちょっと法的に裁判所の監督下に置いたでさらにもう一人監督人をつけた制度みたいな安心できる。そう、
ね、だから今話してて分かってきたけどやっぱり日本の方がやっぱり裁判所とかそういう第三者がこう監督するっていうことを非常に重きを置いてますよね。
うーん、なるほど。
本人が正常な判断能力がある時の本人の意向っていうよりは、アメリカなんかはやっぱりそっちを重視するんじゃないですかね。
うん、
まともな時に本人の意思をしっかり表明しておいてそれに従ってやる、
まあ、契約をね、契約社会みたいな感じですからね。
だからその代わりそんな国が監督しなくていいじゃないかっていう。
なるほど。
なるほど。
まあ、その状態になってから生前贈与や遺言というのはまあできないとなると、その成年後見制度を利用してその後見人を、予約というか指定する段階で、まあ、遺言もセットでやっといた方がいいということになる
んですよね。まあそうですよね。
うん、なるほど。わかりました。まあ、永井さんはあれですよね、その弁護士会の仕事、弁護士会というか弁護士の仕事としてもよくあれですよね、区役所とかそういう住民の相談とか 一般の方の相談も結構受けてる。
そうですね、区役所の法律相談をもう25年ぐらいやってますね。
ああ、そうするとやっぱりこの手の相談は多いんですか。家庭内の法律相談が多いんでしょうね、そういう区役所。
そうですね、家庭関係の相談が多いですし、やっぱり遺言とか後見とかそういった相談がやっぱり最近特に増えてるなって感じはしますね。
なるほど、わかりました。まあ日本弁護士さんって何人ぐらいでしたっけ。
今何5万人とか
5万人ぐらいで、まあ、若い先生もどんどん出てきてると思うんですけど、特にその介護とか医療とか遺言とか家庭のそういったものになるとどうなんでしょうかね。やっぱり人生経験とか豊富な人じゃないと相談がなかなか、法的な手続きは、ね、若くてキレッキレの弁護士さんとかもできるかもしれないけど、なんか、自分がそのなんていうんですか、身内になったような形で聞いてあげたり考えてあげるというとなると、やっぱりベテランの先生にこの手の相談した方がいいっていう感じですかね。
あのね、後見人の仕事をしてて結構感じるのは、うん、やっぱりその親族関係が複雑なケースとかが結構あるわけですよね、うん、でいろいろな親族がこうちょっとこう対立しているような状況になっているところで、うんうん、後見人としてこう入っていくと、
うん、
やっぱその人たちのをうまくなんていうのコミュニケーションを取って、
うん、
丸く収めていくみたいなことが、
うん、
とても大事になってくるなという、
うんうんうん、
いつも感じてて、
うんうん、
やっぱりそういう能力がやっぱり必要になってくるのかな。
なるほど。
それはやっぱり若くて喧嘩っ早いって感じよりも、
うん、
まあまあまあまあと、
うん、
いろんな人がいろんなこと言うのを、
うん、
収めていくみたいな、
うんうんうん、
なんかそういうのが必要かもしれないなって感じしますね。
わかりました。まあハワイでお聞きの皆さん、ここにこういったホームドクター的な弁護士さんも日本にいらっしゃるってことをちょっと今日心に留めておいていただければということで、今日はどうもありがとうございました。
ありがとう。